こんばんは、アラサー女のひねくれ会議です。
こんばんは。いや、今日さ、
おい。
子供がずっと咳をしてて、
おお。
3ヶ月ぐらい咳してて、
おお、長いね。
で、ずっと病院に通ってはいたんですけど、
はあはあ
では
あほ
原因
うほう。
が、そんななんか、他の症状もないし、そん
ああ。
な大したことないけど、でも止まらないねってなって、その薬とか飲んでも。で、でかい病院行ったんですよ。で、その結果を今日聞きに行ったんですけど、結果的に100日咳だったっぽいっていうことになって終わったんですよ。流行ってるじゃないです
流行って
か。
ますね。はい。
で、100日咳ってなった？なってないか？
なってない。
子供
あ
は。
んまり知らない。
この親というか大人にも移るらしいんですけど、抗体が切れてて。基本予防接種みんな生まれて1歳ぐらいのタイミングでするので、あんまかかんないけど、それにしても最近流行ってるらしくて、で、もう出だし本当に初っ端の1週間ぐらいで病院にかからないと、なんか咳止めれないらしいんですよ。だから、薬ももちろんもらったんですけど、その薬飲もうが何だろうが、もうその時期過ぎてるから、咳はもう出続けるっていう
すごいね、
話ら
百
しい
日
んです
咳。
よ。
奥
まあ、それ
深い
はそ
咳
れ
だね。
として、薬もらいに行ったんですよ、薬局に。そしたら、その100日咳のせ、えっと、薬って結構在庫というか、流通がしてないらしくて、よく行く、かかりつけのその町の医者近くの薬局とかだと結構何軒か迷ったんです。回ったんですけど、なかったんですよ。
辛い
ほん
ね。
で、何軒目かで、まあ、最初に確認しろよって感じなんやけど、これは大病院の近くじゃないとないんでしょうかみたいな、商品的に。で、もしかしたらそうかもみたいな、うちもあんまり入ってるのを見たことないっていう話されたから、
そうな
って
ん
なっ
だ。
て、
流行ってる
で、
ね。
平日の、午前中休んで病院に行ってるので、休めるけどできたら午後仕事したいなと思って、だから時間がそんなに、最初結構余裕やったのに、時間ないじゃんってなって、まあでも薬もらいに行くっきゃねえなってなったんやけど、とりあえずでも在庫を確認しようと思って、薬局に電話したのよ。その大病院の近くの。ほんで、あれあれ、で、在庫あるか確認したいんですけどっていうので、まあなんかいろいろ聞かれたんですけど、結果的に在庫があったから、
おお。
じゃあ用意しときますわってなったんやけど、
はいはいはいはい。
それもさ、その処方箋の紙がないとさ、薬を事前に準備しておけないやん。だからファックスしてくれって言われて。
わお。
ファックス？いや、わかるけど、ファックスってなって、で、家
ックス。
にファックスないやん。
ない
ない
ね。
し、今はその薬局回ってる最中だから車の中にいて、ねえってなって、で、まあコンビニ行くかってなって、まあコンビニで、どうにかこうにか送ったんですよ。それも若干イラついてたんやけど、イラつくんだって感じやけど、ファックスってさ、あっちが何かを受信してたりとか電話してたら送れないのよ。送れへんやん。
なん
エ
かい
ラーに
ろい
な
ろ
る
エ
やん。
ラーよくあるよね、ファックスってね。
そう。でさ、会社に置いてるようなプリンターってさ、そこ自動で送り続けるっていう設定になってるから別に何のストレスもないと思うんだけど、コンビニのやつって毎回さ、エラーが出たらもう、最初の初期画面に戻って、もう一回やり直
そう
すっ
なん
てい
だ。
う、だったんですよ。
送っ
初
ため こ
て
と
やった
ない。
んですけど。でもうそれの時点でもうファックスの不便さにめっちゃイライラして。ね、まあでもどうにかこうにか送ったんですよ。何回かやった後に。ほんで、でももうその時点でもう結構な時間になっちゃって。もうこれは、私はまだ時間余裕あったけど、夫側が会社に行かないとちょっとまずいっていう話になって。で、まあ、薬、まあそもそも100日咳になっても結構後期の方 でも、やることがほぼないっていう状態での薬やから、まあ明日じゃあ早めに取りに行くかっていうので、なんだっけ、薬局の方に電話して、その原稿が届いたかっていう確認と、明日行きますっていう連絡をしたのよ。
はいはいはいはい。
で、ファックスは届いとったんやけど、そこのその、薬局の調剤師だったのかな、ちょっと電話やから分からんけど、の人に、こうこうこうでこうやから明日行きますって言ったら、なんか、わかりました。でも、今日飲まなくて大丈夫ですかって言われて。いや、わかっとんねんと思って、いろいろ考えて行ってないねんと思ってさ。なんかもう本当にここでもなんか何回か言った気がするんですけど、調剤薬局の人たちと相性が悪いというか、私はもう存在意義がわかってないタイプの人間なので、毎回ちょっとイラッとする
ん
ですよ。
うんうんうん、
なんか、お医者さんに言われるならまだしも、今ここであなたから言われてどうしろって言うんですかっていう質問を毎回してくるから、それ聞いて何かこっちにフィードバックしてくれるんですかって毎回思っちゃうので、そもそもその人たちと会話するのがあんま好きじゃないですよ。その上でそんなこと言われて、もうその前段の疲れもあり、もう、もうめちゃくちゃムカついて、もう、いや、わかってるんですけど、いけないんですっていう。いけるなら行ってるんですっていう話をしたんですけどね。
大変でしたね。
でも、もう薬取りに行くのに、電話越しで先にこんな感じでピリついちゃったなと思って、行きたくねえって思ったんですけど、まあ行くんですけどね。もうね、腹立ちましたね。何ですかね、本当に。
ファックスはしんどいね。
ファックスまずしんどい。
しんどい。
もう、そりゃなくなるわと思う。いや、残ってるけど、謎に。残ってるとこには残ってんの。
残ってるとこには残ってるけど、いや、しんどいし、対会社じゃない場合のファックス、本当どうしたらいいかわからんってなりそう。
いや、クソだるい。だるすぎる。その、な
んか写真でメールでいいじゃんね。
いや、めっちゃそれ思った。もう、ね、メールアドレス控える方がよっぽどマシだわと思って。
いや、そうだよね。
結局その、電話番号控えるやんか、ファックス番号。ほんで、その、届いてるかどうかの確認も、結局電話して確認するのが、なんかベターです、みたいな。あの、検索した時の結果にそれが出てきて。
いや、そうだよね。あの、ファックス確認来るもんね、電話でね。会社とかだったら。
なんやねんって。
届きましたっていう。
どこで、じゃあ、便利やねんってなりましたけど。
あれ、なんなんだろうね、確かに。
本当、いや、もうさ、その、コンピューターが生まれる前の、便利なものであった時期もあるっていうのは分かってんねんけど、
それはね。それはもちろん分かってる。
残すなよと思って、まだ。
ねえ。
未だに。
受け取り手は楽なのかな？
楽じゃなくない？なんか絶対さ、クレームも発生するやん。その、確認しなかった人がいたとしてさ、送ったけどみたいな。
ね、紛失もあるだろうしね。
うん。
いや、確かに。でもなんか、かたくなにファックスの人っているよね。
いる。
ファックス会社の回し文化ぐらい固くなファックスの人っているよね。あ、じゃあメール見ないんで、みたい。いや、見てくれよっていう。
そういう会社あるよね。
あるあるあるある。すごいなんか、一人でやってますみたいな
ところ。そうそうそう。
結構ある。ありますね。
変えるのが億劫なんだろうなっていうのはもちろんわかるんですけど。
でもね、ちょっとね、向こうが薬局でこっちが一般消費者だったらもうそれはメールにしてほしいよね。
本当にそうだよね。もうその後はもう、あの、なぜそんなことを言われないといけないのかっていうことで、夫にまた愚痴って、 愚痴りましたけど。
まあでも旦那さんは、まあそりゃそうね、わかるよって感じだった。
まあ夫も怒ってましたけど。
ああ。
なんやでっていう。その夫も、調剤薬局というか、その子供でよく病院行くじゃないですか。
はい、行きますね。
で、薬もらうときにあだこうだ言われるので、
うん、
結構、ん?って、毎回なって帰ってくる。同じような人間なので。
本当になんかその薬剤さんのポジションもわかるけどみたいな、薬を渡す相手としてはすごいわかるけどさ。
うん。
でも医者に処方されてるし、こっち。そんな聞かれてもってよくあるよね。
ある。めちゃくちゃある。
それはさ、もう医者とそっちで連携してくれよっていう時よくある。
本当に、そう。
改めて症状を言ってる部分と言ってない部分いっぱいあるのに、そんな感じで、それだったら逆にちゃんと確認してってならへん?
たまにミスるしな。
あ、嘘。
なんか。
薬の処方?
なんか、なんだっけな、うん、なんか一回あったんだよな。
ちょっとそれはあんまり経験ないかも。
なんかさ、いや、人やからさ、さ、ミスることもあるだろうとは思うんやけどさ、
うんうんうん、
なんかもうそうなってくるともう、ロボットでええやんって。
いや、しかり。
思っちゃいますよね。
確かに。
その、お薬手帳というか、薬のさ、もらった履歴も別にデータ化して読み込ませればいい話やんってすごい、毎回思いますけど
ね、うんうんうん。今もうデータだしね。あれしかもさ、ね、なんかさ、お薬手帳、私もあのアプリで入れてるんやけどさ。
うん。
え、ちゃんと見られてんのかなみたいな、ない?
ある。
あるよね。
なんか、こっちに確認しに来たりとかするやん。あ、それお薬手帳手に持ってんだから、それ確認しろよって思うけど。
そうそうそうそうそう。あれなんか、よくわかんない。なんか確認するなら本当に した方がいいし。あれはなんか、あるのかな、その、薬剤師さん界隈では。なんかルールが。
なんかさ、多分ルールあるやん。うんうん、あるけどさ、絶対その薬剤師の中でもさ、でも、うちらってなんか、立場微妙だしね、みたいな。中途半端だしね、っていう話になる職業やん。
いや、だってそう。お医者さんに言われてるんですってこっちが言ったらさ。
いや、そうやね。
なんか、あ、わかりました、みたいな時あるもんね。
ある。そうなってくるとさ、もう何の意見も言うなっていう話になるし。
うん。なるなる。なんかたまになるな、確かに。
なる。
も
う、私は純粋な気持ちで言ったんだと思うんですけど。
うんうんうん。
今日飲まなくていいんですかっていう発言
は。ああ、はいはいはいはい。
すげえ煽り文句言ってくるんだと思って。
面白い。解釈の仕方面白い。
はぁってなりましたね。
でもお疲れ様です。大変ね。なんか。
大変なんだよな。
何かわかんない症状の時一番困るよね。
そう。でも結局咳は止めてあげられないということがわかったんで、かわいそうだなと思います
ね。ねえ、ほんとだね。てかそうなんだね。100日歴ってね。初めて知
った。そうやね。びっくりじゃない?なんか、うんうんうん、え、そんな、出だしでっていう。そう、でもそっから無理なら100日続くようになって。すごい病気
や。あれ、本当に100日続くから100日できっていうの?
あ、そうそうそう。
え、やば。100日ってどういうこと?え、3ヶ月ぐらい続くってこと?
そうそうそう。そう。
え、やば。
そうやね。でも実際、我が子も3ヶ月ぐらいしてるから、嘘じゃないと思う。
そうなんや。
なんか、ニュースで言ってるのはさ、その、ワクチン打つ前の1歳になってない子たちが重症化するよっていうニュースをやってるんですけど。
ほうほうほう、そうだっけ?なんか流行ってるのニュースしかあんま気にしたことなかった。
そうそう、なんか患者数がすごい増えてるらしいけど、お
う
おう、うん、ワクチン、こんだけ打っててこんな咳出るんだったらもう打ってなかったらどうなるんだって。
いや、確かに。確かに。入ってるもんね、なんか。
そうそうそう。
そうなんだ。すごいですよ。すごいね。でも、その咳のなんかウイルスがすごいね。強いね。
強い。よくわかんないよね。なんか、 減ってるけど、でも咳だけは止まらないらしい。そのウイルス数が減るけど。
そうなんや。
はい。
ええー、
ま
勉強
た、
になりました。
一つ賢くなりましたけど、本当にもう、調剤薬局に行く、病院に行くより調剤薬局行く方が嫌だなって最近思うんですよ。
まあ確かに病院はさ、なんかわりかし慣れてるところ行くこと多いけどさ、調剤薬
ああ、
局ち
確
ょっ
か
と
にね。
さ、違うところ行くときもたまにあるもんね。
ああ、あるね。
わ
どこ
か
で
ん
も
ない
いっ
し
ちゃどこで
さ。
もいいもんな。あるわ。しかも何にも身構えてないときにそういうこと言われたりとか聞いたりするからさ。聞かれたりするからさ。
確かに。私も絶対嫌いな調剤薬局があって、
ああ、人
そこは
的
絶
にっ
対
てこと？
もう、そう、行かないでおこうって。
はいはいはい。
なんか女ばっかりでやってる調剤薬局がね、すごい嫌いなのよ。
え、そんな変わる？
なんかね、なんか女性のおば様たちがやってる感じが、なんかこう、強くなってるのよ、向こうが。なんか、調剤薬局側がなんか強い感じで言ってくるからさ、めんどくせえなと思って行かない。
そんなん私大嫌いやん、もう。すごい、
そうだろう
す
ね。
ごい言い合いになりそうだけ
服部はちょっと絶対行けないかもしれない。
ど。でも、癖強い店舗が出てくんと思う、もうなんかもう。そうだろうなと思いますけどね。なんか、
確
業
かに
界
ね。
的に。
確かにね。いや、もうお疲れ様でした。
はい、なんかもう本当に、久々にムカついたなっていう。疲れましたね。ムカ
久々
つい
なん
た
です。
後ってすごいエネルギー使うから、
確かに
す
イ
ご
ラ
い
イラしたら
疲
ね。
れるんですよね。
確かに。ずっとなんか復唱しちゃうしね。
そう
真ん
そう
中
そ
でこう、あれはどうやったんやとか、なんか細かいことまで思っちゃうしね。
う。そうそうそう。ありましたね。はあ。ありますか、最近。ムカついたこと。
なんか最近は、私夫になんですけどね。で、そんな大したことじゃないんですけど、これ旅行行ったんですよ。で、まあ、さ、もううち子供も2人いるからさ、まあ、旅行さ、楽しい反面、めちゃくちゃハードなんですよ。
そうだよな。なんか、そもそもどうやって行こう。どうやって行こう。何もないか。
今回は新幹線と、まあ、現地で
ああ、
は、
はいはい。
レンタカー借りて。
はいはいはい。
そう。
な
で、
るほど
子
ね。
供たちがちょうど新幹線とかさ、興味持ってる年齢だし、
はいはいはい。
なんか新幹線乗せてあげようみたいな話にもなって、で、行こうってなって。まあ、結
な
構
る
な
ほど
頻度
ね。
で旅行行くんですけど、まあ、相当疲れて帰ってくるんですよね。で、
うん、確かに。
まあ、それはもう子供いるから前提と思ってはいるものの、なるべくプランはさ、私的にはさ、子供と自分の負担がないようなプランにしたいなっていうのが絶対あるわけ。ルートもさ、まあまあ車だったら長距離移動してもいいけど、ちょっとこういう感じはやめようみたいなのがさ、自分の中ではあって、いつもプラン
はいはい。
考えるんやけど、今回は、夫がここ行こうって、行きたいって言って、夫にプランを任せたんですよ。
はいはい。へえ。
そう。で、ま、レンタカーとかの予約を夫がしてくれたんやけど、新幹線から降りて、在来線で乗って、レンタカーを借りる場所に行って、泊ま
わあ、
るホ
はい
テルは遠回りしないといけないみたいな。なんかそういうルートを
はい。
選ばれたんですよ。
は
で、およよってなってて。
いはい。およ、まあ確かに。
そう、レンタカーがなんか取れなかったみたいなことを言ってて最初。で、まあまあ、なんか
ああ、
連休だ
な
し
るほど
そうな
ね。
のかなみたいな思ってたんやけど、よくよく話聞いたら、一番最短のルートでは、レンタカー探してないって言われて、
なんで？
こいつ最安のレンタカー狙いに行ったなってなったのね、多分。
ああ、そっちでね。なるほどね。
そういう、そう、性格だから、なるべく安くっていう、まあありがたいんやけど、家計的には。
はいはいはい。
けどさ、なんかやっぱ不安やん。え？在来線？しかも田舎じゃないから、在来線混む系の場所だったから。
ああ、ね。はいはいはい。
よよってなって、実際乗ったら、やっぱ新幹線、数時間、まあ途中で飽きてきますやん。はいはい、で、
まあそうやろうな。
そう。まあまあ最初お菓子とか朝ごはん食べたりで、で、もうなんか、うち二人になると、なんか気持ちが強くなっちゃうから、子供たちが。
はいはい。
なんていうか、もうはしゃぎまくっちゃうのよ。
ああ、仕方ないです。
そう、はいはい、もう制御できないから、もう4歳、2歳とかだし、から、もうちょっとタブレット見て、うんうん、見せて、ちょっと静かにして、みたいな感じで言ってて。
うんうん。
で、ああ、着いたってなったら次、在来線しかも、
いやー、しんどい。
混んでる？そう。で、こっちもさ、結構荷物持ってたから、スーツケースとベビーカーみたいなさ、状態で。
あ、きついね。
はい、きつい。そう。で、なんか上の子もベビーカー乗りたいみたいに言われて、いや、ちょっと我慢して、みたいな感じで、
なんか、あ、そっか。電車ね。はいはいはい。
そう。ヘトヘトになって。で、まあ旅行はさ、まあまあヘトヘトになったけど、まあまあこれから旅行だしって思って、こう旅行は楽しんだんですよ。
うんうん。
楽しんだんですけど、まあまた帰りが来るじゃないですか。同じルート行きますよね。
で、
そう。で、もうなんか、行き品はさ、朝を選んでたし、まあ、子供たちもあんまりよく分かってない中、初めて新幹線乗るみたいな感じで、まだちょっと、
はいはいはい、
おとなしく言うこと聞いたんやけど、
うんうんうん、
もう帰りがなんかもうすごくて、それぞれの主張が。
ああ、分かってるから。
そうし、なんか夕方、だから多分本人たちもちょっと疲れてる。車も移動もあったし。
あ、イライラしてんだ。
そう。で、いやいや、いやいや、みたいな、めっちゃ言われて、
うんうん。
で、在来線乗って、
はいはい、
今からまだ新幹線あと数時間あるんだって思うとさ、すっごい
疑っちゃって。確かにちょっと気が遠くなりますね。
そう、そう。で、まあ来る新幹線の中でさ、なんでこのルート選んだんやっていうのが、こう、ひしひしと募ってきちゃって。
確かにね。2回あると。
そう。そう。なんか、全然最短ルートももう少しお金出したらあったはずなんですよ。
うん、ね。うんうんうん。
けど多分最安で狙っていったから、結果こうなって。
はいはいはい。
で、なんか、もうヘトヘトになって帰ってくるみたいな感じだったんですよ。うんうん、でなんかさ、もう、今更なんか言うのもなって思っちゃって。
あ、確かにタイミングむずいよな、そういう時
って。そう、そう。なんか旅行の帰りとかにさ、しんどい、自分もしんどいからって言ってるのも、なんかこれもまた子供と同じじゃないかとか思っちゃって。
大人だな。
なんかさ、もう。
それはさ、
うん。
夫側はどんな感じだ？でもヘトヘトになってんだよな、多分。
ヘトヘトになってるよ。ヘトヘトになってる。なんなら運転もさ、あっちがしてるから絶対ヘトヘトなのよ。
ああ、確かにね。
そう。けどなんかやっぱそこには、なんだろう、そこに反省することはないというか。
あ、そうなんや。
そう。
え？
ヘトヘト。
え？うん。
まあ、そのルートを行かずともヘトヘトには絶対なるから、もう我が家のなんか状況的に。
ああ。
だからそのルートに対してどうかみたいな、うん、多分振り返りは全然してなくて、彼の中では。ただただヘトヘトが疲れた。ね、でもまあ旅行は楽しいからやめれないよな、みたいな多分感じで終わってるっぽくて。
はいはいはい。
で、なんかさ、生後間もなかったりしたらもしかしたら、もうお金出したらもうちょっといいルートで行こうよって言ってた気がするんやけど、
うんうん、
なんか大きくなるにつれてなんかもうそこ今更怒ってもなみたいな気持ちにもなってきて、
わあ、なんかそれよく聞きますよね。なんかもう、
あ、本当？
もう諦めましたみたいな。
あ、そうそうそう。もっとその、
度合いはもちろん、それぞれの家庭によって違うと思う。
うんうんうんうんうん。そう、まさになんかそんな感じ。で、なんか今さら言ってなんか険悪なムードになるほどの内容でもないしなって思って、へーってなって終わったっていう話を今日ここでしたくて。
消化をさせる場所をここにしたん
だ。って
結局、なるほど。
結局、そう。
え、それはでも、もうこんだけ痛い目にあったから、うん、この人もう一回歯医者予約するとしても、
うん。
それ踏まえた予約するだろうと思って言わなかったっていうこと。
いや、なんか、
うん。
多分次回も何にも言わなかった同じようなルートを見つけてくるとは思うの。
なるほどね。
だから、危険でもある。リスクはある、次回も。
リスクをはらんだままにしてるって。
そうそうそうそう。ちょっと後回しにしたというか、次回、はいはいはい、旅行行くってなったら、ちょっと前回はしんどかったからやめましょうよって、もう言えるテンションになって言おうと思ってて。
いや、確かにな。体力いるしな。
そう。
なんて言おうかなとか。
そう。
考えないといけない
しな。そうなのよ。今言うと多分そういう感じになっちゃうしさ。そうなんですよ。
あるね。なんかその、それに関して言うと、
うん、
失敗だったなって思う割合の方が、でかいと思う。
うん、
もう自分がその、予約してたとしたらさ。
ああ、確かにね。
だから、
確かにね。
本来で言えば、ごめん、遠かったね、失敗したねっていうのを、いや、ごめんじゃなくてもいいけど、最悪。
ちょっと、
失敗したねっていう。
ちょっとミスったわ、みたいな感覚を持ってほしいよね。
その話題を帰りの電車なりで、出すべき。失敗した方が出すべきって思う。
出すべき
よ。私のポリシー的に言うと。
私も多分、そう思うだろうと思うんやけど、ちょっと我が家の夫にはなかったし。
でもなんかそれもさ、自分のそのポリシー上そうやけど、
うんうん、
本当に他人はさ、全然気にしないレベルのこととかもあるやん。
うん、ある。
ある。私の、エゴとは言わんけど、まあでもそれに近いものでしかないパターンもあるやん。なんか、部屋が散らかってんのが気になるレベルが違うとか。
はいはいはいはいはい。
みたいなパターンのやつもあるから、
うん、
なんか、うん、なんかそういうタイミングであるなって思う。まあその、歯医者に関しては、もうちょっと考えてよとは思うけど。
いや、そうよね。多分、確かにそのレベルで、多分、夫はそこに別に敏感じゃなくて。で、なんなら多分、うんうん、でも安い方が良くないっていう主張も若干持ってると思う。
はいはいはい
はい、だって、同じルートで安く行けたって別にいいじゃんっていう発想もありそうだから、あんまり強く行けなかった自分もいた。
それも正しいしな。正しいというか、うん、結構、なんていうの？多数勢というか、少数派ではないよな。
そう。でもなんか学生の貧乏旅行じゃないんだからって若干思った。
いやー、でもそれもわかる。それで言うと、我が家は、どっちかというと、その旦那さんよりの発想するのが私で、うんうん、夫はもう完全にその、時間がかかるならお金かけるタイプの人。
うん
だったから、うん、私もそっちの方が楽だって分かったから、もうその、
うんうんうん、
時間かかるんだったらお金かけるようにシフトチェンジしてたけど、うんうんうん、最初は、そこもうお金で解決するんだっていう
のが
結構付き合った時ぐらいからずっと思ってたな。
確かにそこすごい、それぞれ違いそうよね。どんだけ話し合う人でもなんか違いそう。
なんかその、タクシー乗るかどうかとかさ。
ああ、確かに。
歩きたくないみたいな。 タイプの人だから、
そうなんだ。
そう、だからそれは結構付き合ってる時とかもびっくりした。
健康そうなのにね、なんかその見た目は。なんか、多様してるような体型には別に見えないけど。
そこが、だからもうそう、運動するときは運動するし、すごい、なんていうの、都会的な考え方をする人かも。その目的以外で運動したりするのは、別にそんな意味があると思ってない。
う
ん、そこで稼ごうとしてないタイプなんだと。
面白いね。
思うけど、でもびっくりした、なんか最初は。タクシーに、終電逃した時以外乗るっていうのが、
そうだね。あんまりないよね。会社の経費が出るタイミングじゃないと、
ね、確かにね。
使わないよね。
だからやっぱお金取るか時間取るか、時間というかまあ労力取るかって結構人によるような、友達でもずれてる時とかあるし。
違うよね。多分私とハットの中でもあるだろうしね、差が。
ああ、多分。まあ、結構だからあるよ。さっきはタクシーの話したけど。それ以外でもいろいろありますよね。家事をさ、お金かけても楽にするかとかも多分。
確かにね。確かに。もしお金かけたい派で。
そうだな。そっちの方が圧倒的に楽だしな。
夫は、それだったら自分でするわっていう場面結構多い。
それもでもわかるんだよな。自分に限って言うとそうかも。なんか、時間的余裕があ
ったら、
まあやるかって思える。
もうなんか、クリーナーとか、なんかエアコンのやつとか、もう頼んじゃおうよとか言ったら、いいよ、やるわ。やってたりする。
それは偉いね。でもそれはそうか。うちはそうだな。仕事じゃない。掃除関係はちょっと私が嫌いなのであんましないですけど。でもやっぱ、ありますよね。でも、帰りの新幹線は、まあ疲れたでしょうけど、無事に終わったんですか？
本当だった。なんか新幹線のさ、乗り場からさ、また在来線乗るじゃん、こっちで。新大阪とか、まあ、京都とかからさ。でもその在来線が一番大変で、今やっぱ下の子がね、2歳ボーイがね、もうとてもなんかその、やんちゃっていうわけではないんやけど、なんか主張が強くて。そう。
2歳ってどんな感じ？どんな感じなんだ。
本当個人差あるよね。本当個人差あると思う。そのまあイヤイヤ期って言われる一般的なイヤイヤ期は通ってんだけど、なんかうちの子はなんか前言ったかな、その下の子が上のお姉ちゃんと同い年だと思ってるって生活をしてるらっしゃるのよ。
なるほどね。はいはい。
実際は2歳だけども自分の中では4歳なのよ。
はいはいはい。
なんかその、難しくて、なんていうか、全くできないことを自分もやろうとさ、果敢に攻めてこられちゃう感じなんですよ、今。
ああ、なるほどね。ちょっと背伸びじゃないけど。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。お姉ちゃんが食べてるもの、お姉ちゃんがする行動をお姉ちゃんと一緒。友達もお姉ちゃんと一緒の友達が僕の友達みたいな。
なんか、兄弟ありの何？ご家庭ってなんかよく聞きますね。
ああ、そうだね、そうだね、そうだね。それがなんかちょっと、なんか、大変だったり、なんか、そう、二人になるとやっぱさ、気が大きくなってさ、大きい声でさ、座りたいとか言われるのよ。電車の席でね。そう、気まずい気まずい。いや、空いてないから無理無理無理みたいなこと言っても、座れたらなんで座るのみたいな言って、その上のお姉ちゃんが言ったら、下の子も、 座る座るみたいなのも言ってくるみたいな。でもこっちはベビーカーもスーツケースもあるから座れるの一人
い
しか
や、
いない
確
ん
か
です
に。
けど、みたいな感じになって。そう。で、なんか黙って座ってるのかなと思ったら、なんか次、立つ立つみたいな。散歩するみたい
ああ。
な言われるっていう感じでしたね。
すげえ大変だな。
でもだからもう感覚が
す
麻
ご
痺っ
い
てて。
ね。
なんかもう別になんかそれが普通になってきてるから、なんかちょっとバグってるよね、感覚がね、今。
なんか振り返ると、やばかったなって思いそうな気が する
そ
よう
や
ね。
ね。
あ
確
の
かに、確
頃。
かに。確かに。まあ、そういうことがあって、って思ったなって話をここでちょっとお話したくてですね。
あるね。なんか、あるね。でも、私は、なぜ、失敗した側ではなく、失敗された側が言葉を選んで説明しないといけないんだろうって、一旦考えてしまいます。ちょっと待っちゃいますね。お前から言えって、しばらく待って、言わなかったらもう、言う。落ち着いた頃にでも、どっちしろ、言えますね。自分
言う
の
けど
体力
ね。
もないですからね。
で、なんか、もう、喧嘩も減った気がするね。
あ、そ
なんか、喧嘩する労力が多分2人に今ないんだと思う。
う。あ、もう二人いてもう疲れ切ってん。
あ、そう。で、態度がどっちか悪くなって、冷たくなったりして、で、なんか多分自問自答して、戻っていくみたいな。だから相手への不満とかもさ、なんか薄れては来てる気はする。その今回はちょっとイ
な
ラッ
る
てし
ほ
た
ど。
けど、そう。でもなんかもう、まあ、いっか、みたいな、できてるから、ちょっとなんか、夫婦の、なんか関係も変わってきてる気がするね。
それはありそうですね。なん か、そうだな、うちも、あ、まあでも徐々に減ってきてるかな。なんか、ずっと私に甘えんなよっていうことでずっと切れてた気がするんですけど、私は。
かっこいい。かっこいい理由、なんか。
いや、なんかさ、前も言った気がするんですけど、私がいることによって甘えてる部分ってものすごいあるなと思って、子供関係に関して。すごい、だから、フェアじゃないなって思うのが土台としてあるのよ。なんか、これは、日本中の母親がそうだと思うんですけど、男性が抜けようが女性がどうにかできるじゃないですか。でも女性抜けた時に、どうしたらいいかわからない男性って、
多そ
結構いると思うんです
う。
よ。
多そ
いや、実際、やってみたらできるんやけど、
う。
なんていうの？そうならない状況を常に作れるようにしてると思うんですよ。だから世の中の多くの男性が。で、なんか女性側も男性一人にする不安とかもあって、
よ
結
く聞く。
局、女性ありきか、まあ女性が指示出しした上での、なんていうの？だから、こう女性がコントロールしてる部分が結構あると思ってて、
家庭に関してはね、確かにね。
手を動かしてるのは男性だけど、実際それの段取りしてるのは女性側っていうことが結構あるなと思って、で、私はもうそれ自体に怒ってるから、夫からしたら、それがさ、一般的な姿ではあるやん。働き方で言ってもさ、時短してるのは、私側で、なんで時短してんのかっていうと、子育てするために時短してるわけで、ってなると、夫側から言うと自分の役割は一生懸命働いて稼ぐことで、子供の負担はまあ、時間削ってる分女性側に 夜だろうっていう。
うんうんうん、うん。
その、なんていうの、構造の理解もできるんやけど。
うんうんうん。
それにしても休日は違うし、二人で育てるって決めた子供だろうっていう、そこのその矛盾が、
うん。
結構ずっと自分の中にあって、なんか、
うんうんうん。
世の男性よりかは子育てしてる方だとは思うけど、
うん。
なんかそれにしても私個人的には全然納得できないんだっていうのでずっと怒ってますね。今も、今は減ったかな。減ったけどなんか、それを分かってもらうのにすごい時間かかった気がする。
かかるよね。かかると思う。
なんか、そうね。世間一般的にそうじゃないですかっていうのも、まあ、わかるけどね。わかるけど、なんかそれでやっぱり、いざこざが、言い合いが起きます
ね。確かにね。なんか我が家は、転職とかもここで話させてもらったけどさ、
うん。
なんかあの、バランスがさ、
うん。
ちょっと怒られるかもしれないけど、反対になってきてて、逆になってきてて。はいはいはい、
うん、
うん。多分今ちょっと、私の方が旦那さん側になってきてて、いわゆる世間の。
働かないといけない。
なんていうか。
転職もするしってこと。
転職もするし、新しい環境になるから、仕事にウェイトを置いたり。
うん、確かに。ま
あ、送別会やらなんやらで、うんうん、あの、飲み会増えて。
ああ、はいはいはい。
そしたら、夫の機嫌が悪くなっていて、ああ、このバランスってすごい絶妙なんだなって思った。それは最近。
やっぱなんか、どんだけ優しくて理解しててもさ、
うん、
あの、精神的と体力的に疲れてくるとさ、もう誰にも優しくできなくなってくる、
う
ん。
いや、そうだと思う。
なんか、
平等って難しいんだろうなって思った。
むずい。むずいね。
毎日さ、なんか 5時とか6時に終わる仕事だったら、多分平等、で飲み会なしだったら平等がいけるかもしれないけど。
ああ、確かにね。
うん、ストレスがあまりない仕事とか。
なんかそこも人によってさ、どうやったらそれが報われて許せるかってさ、
うん、
違うかったりするや
ん。
私の場合は、そうなってる、あの、パートナーがいるっていうことを理解した上で、気遣ってくれたら、その、実際その、私の方がウェイトが高かったとしても、
うんうんうん、
まだ許せるだって思う。その声掛けとか、本当に申し訳ない、
うんうん
うん、ありがとうと思ってるんだなって分かったら、
うんうんうん、
まだやっていけるなって思うけど、
うんうんうん、
なんか、それ言われてそんなこと言うぐらいだったらやれよって思う人もいるやん、多分。
私はそう、多分そっち。って言うんですよってなっちゃうタイプ。
難しいなと思う。
難しいね。
難しいね。でもさ、もう、子育てってもうベースその追い込まれてる状態が続くっていう
感じや。ねえ。不思議なもんだよね。やっぱ人間育てるって大変よね。ほんとね。ほんとに大変。
なんか小学校上がって中学校になってとかってなったら、また全然その子育てっていうかっていう感じやと思うけど。
うんうんうんうん。フェーズがね、変わるとあれだけど。
ここまでの数年間が本当にあっという間なんだろうけど、長い。
うん、感じちゃう。
長い。長いね。まあ、振り返ったら、あ、もうそんな年ですかってなりそうな気もするけど。
いや、そう、そう。でもなんか、その、振り返ったらそうなるのもすごいわかるんだけど、今何を思ってるかも結構大事だと思ってるから、別にそれが、うん、不満があるのなら不満があると思ってても別にいいとは思いながらやってますね。いや、でもなんか、っていう、ちょっとなんかあの、イライラした話からちょっといろいろ逸れちゃってるけど、なんかそんなことがありましたっていう話を、お互いね、はい、ちょっとイライラしましたっていう話を、これひねくれ会議だったのかな、もしかしたら。ひねくれ会議だったのかもしれない。
確かに。
ね。
最初に言わなかったけど。
そう。を タイトルをあえてつけてなかったけどね、そう思いました。ということで、アラサー女のひねくれ会議ではレターを募集しています。自分って冷たいな、ひねくれてるな、などの人に言うほどでもない話をぜひお送りください。感想コメントもお待ちしております。ではまた次回もお楽しみに。